今日はコリント第一の手紙の11章です。このところには教会の秩序について語られています。一節に、私がキリストに習うものであるようにあなた方も私に習うものでありなさい、パウロはそのように言いました。彼はまさにキリストに習うということを第一にしていた人であったと思います。そして彼は、私はキリストともに十字架につけられた、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのである。自我においては十字架につけられ、そしてまた信仰においてキリストが自分のうちに生きておられる。彼はこのことを第一のこととし、そしてまたキリストに従い、キリストに習うものとなったということであるわけです。そのようなパウロに習ってほしい、そのことをコリントの人たちに彼は語りました。そしてその当時の風習、習慣というものがまた教会の中にも入ってきたわけです。この世の中に生きている限り、この世の影響を受けるということはあるわけです。五節のところに被り物のことが出ています。また14節15節のところには、長い髪をするということも出てきているわけですけれども、それらのことはその当時のギリシャの文化、習慣であったと思います。大事なことは、男が偉いとか女が偉い、その優劣を決めるということではないわけです。11節に、主にあっては女は男なしにあるものではなく、男も女なしにあるものではありません。12節に、女が男から出たのと同様に、女も男も女によって生まれるのだからです。しかし全ては神から出ています。大事なことは、一切のこと全ては神から出ているということです。そして3節のところでも、全ての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神ですとあるわけですけれども、それは優劣の問題というよりは秩序、オーダーに従って私たちは生かされている、その大元は神様ご自身であり、そしてその一人子であるキリストを私たちにこの世に使わされた、それはキリストの十字架贖いによって私たちの罪が許される、そして私たちは神に従い、神に仕えるものとなったということであるわけです。私たちは優劣を競るよりもむしろ、イエス・キリストが自分を捨てて十字架にかかり、私たちを許してくださった、その愛の技を絶えず思い起こすことではないかと思います。確かにこの世の文化、またそれぞれの慣習というようなことも大切かもしれません。16節に、そのような習慣は私たちにはなく、神の諸教会にもありませんとパウロは言っていますけれども、この世での習慣や習わしっていうのは地域によっては違いがあるわけです。ですから私たちはそれにとらわれるということではなくて、神の御心にかなったことを行うことが第一のことであると思います。そして17節以降には、この主の晩餐、今でいう聖餐式のことが出てきます。18節のところには、この分裂があるということをパウロは言いました。そしてまたこのことは21節のところで、食事の時それぞれが我先にと自分の食事をするので、空腹な者もいれば酔っている者もいるという始末だからです。まさに弱肉強食のような姿が 教会の中にあった。もう我先にと自分の取り分を取って、そして自分の空腹を満たすということを第一にする。そして人のことは配慮しない、そういう人たちが実際にいたと思われるわけです。ですからそれはまさに愛の乏しいような姿であったのではないかと思います。20節に、そういうわけであなた方が一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはなりません。パウロはそのように言ったわけです。主の晩餐、最後の時にイエス様は弟子たちと食事をされて、そしてその時に23節24節に出てきますけれども、パンを取り、それを裂き、これはあなた方のための私の体です、私を覚えてこれを行いなさい、また25節には、この杯は私の血による新しい契約です、飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。イエス様はそのことを言われ、そして今日に至るまで教会では主の晩餐、聖餐式が持たれているということであるわけです。大事なことは27節に、従ってもしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ふさわしくない仕方、それはもう我先というような、もう欲の心が出てくる、そういう姿ではないかと思います。28節に、誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。今も聖餐式の時に、主の聖餐に預かる前に黙祷の時を持っています。もう一度私たちは十字架の主の御前に出させていただき、そして自分自身の心の中に何があるのか、そのことを吟味させていただき、もう一度自分の罪のためにイエス・キリストは十字架にかかってくださった、一切の罪の代価を支払ってくださった、私たちはそのことを心に覚え、神様の前にへり下り、そしてまた何よりも謙遜なものとなって主の聖餐に預からせていただく、そのことを私たちは行っています。しかしコリントの教会では、先ほどもありましたように、食事の時に我先に、そのような姿があった。30節には、あなた方の中に弱い者や病人が多く、死んだ者たちもかなりいるのはそのためです、とパウロはそう言ったわけです。これはまさにアラノを旅するイスラエルの人たちの姿を思い起こさせられるような状況だったのではないかと思います。あのアラノにおいても、多くの者たちが不信仰のゆえに神に打たれ、そして滅んでいってしまうという姿が出エジプト記の中にも出てきているわけです。私たちはそうあってはならない。もう一度神様の前に、自らがどのようなものであり、またイエス様は何を成してくださったのか、そのことを聖餐を通して私たちは深く心の内に覚えさせていただきたいと、そのように思います。32節に、私たちが裁かれるとすれば、それはこの世とともに裁きを下されることがないように、主によって懲らしめられるということなのです、とパウロは言いました。神様は私たちを裁こうとしておられるのではなくて、むしろ私たちが悔い改めるようにと懲らしめてくださってはある。私たちはもう一度自らを吟味して、そしてこの世と一緒に裁きを受けるものではなく、神様の前にもう一度この不信仰を悔い改めて立ち返り、そしてまた神様の豊かな恵み、祝福に預かっていくものとさせていただきたいと思います。